聖火のサンセットロング。
さあ3月に入りました、世の中では春という季節に入ってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。春なんだけど私にとってはね、まだまだ寒いです。そして花粉の季節に入りましたのでね、ちょっと皆さんあと1ヶ月ぐらいかな、苦しい時期が続くと思いますけど、頑張っていただきたいと思います。そして今月のサンセットロックなんですけれども、ロサンゼルス、で行われました。波消期間中に行われたんですけれども、レッドゼッペリンの、ジョン・ボーナムを称えるイベント、ボンゾーバッシュの模様を、インタビューしてきましたので、どうぞ最後までお楽しみください。まずですね、ドラマーのアルフォンス・ムザーンさんにインタビュー、させていただきました。彼はですね、なんとジョン・ボーナムが彼の影響を受けたというのがこのインタビューから分かったので、そちらの方をお聞きください。気分はどうですかっていうふうに伺ったところ、ここに来いと本当に気分は最高で、すごく嬉しいと言ってました。ジョン・ボーナムと関わりがある話だったり影響されたことだったりとか、まあ、そういうことありますかというふうにまず伺ってみたところ、私は自分のバンド、イレブンスハウスで今もプレイしてるんだけど、これはラリー・コリエルのバンドでもありフュージョンバンドなんだと。で、1973年にジョン・ボーナムとレッド・ゼッペリンのメンバーはニューヨークに来て、そしてジミー・ペイジはラリー・コリネルの実はいい友人で、そして彼を通じて、まあ、レッド・ゼッペリンのメンバーと会いましたと。で、その後ジョン・ボーナムは私のドラムのファンになったと。そして彼はとても刺激されて、私がやるはずだったジャズフュージョンレコード、ブルーノートレコードをトミー・ボリンと一緒に演奏しましたと。で、彼はその後ディープパープルでも活躍するんだけど、ジョンは彼と一緒にやってましたと。そしてまあこのアルフォンスさんのレコードを聞いて、ものすごく練習してたというふうに言ってました。 そして、アルフォンスさんが、ね、どうやってプレイしたか、そのレコードから学び、特に教材として自分のレコードを使ってジョン・ボーナムが学んでくれたと、まあ、そういうところが一番のつながりなんですということ でジョン・ボーナムの先生みたいな感じだなと思ってびっくりしたんですけどね。それでボンドバッシュは、まあ、今回が初めて参加になるんだけど、まあ、そういう関わりもあったので、まあ、これはぜひやらなきゃと思いましたと。じゃあ今晩は何の曲を演奏されるんでしょうかというふうに聞いたところ、ミスティーマウンテンハープを演奏しますと。でグリーンのドラムセットを使うんだよと言ってたんですけど、で他のメンバー誰が一緒にプレイするのというふうに聞いたところ、実はね2日前にみんなでディナーを取った時に、よかったら一緒にやんないかみたいな感じで急になんか誘われたんだって。だ本当は出演する予定じゃなかったので、もう自分はミステリードラマだみたいに言ってたんですけど、で最後に日本の皆さんにメッセージをいただきました。お元気ですか、こんばんは、私はアルフォンス・ムザンです。またすぐ日本に来たいと思います、とても日本が大好きです、どうもありがとうと言ってたんですけど、以前ブルーノート東京の方とかにも何度も来てるそうです。ヘリオンのですね、アン・ボイリンさんとマックさんがいらっしゃいましたので、ちょっとお話を伺いました、ここに来れて気分は本当にいいと言いました、じゃあ今晩は、どの曲をプレイするんですかというふうに聞いたところ、実は自分たちは演奏しないと、ヘリオンのドラムのサイモン・ライトが本当はね演奏する予定だったんだけど、イギリスからまだ戻ってきてなくて本当に間に合えばよかったんだけど、まあ、私たちは見に来たというふうに言ってました。じゃあ最近ね、まあ、去年ヘリオンはニューアルバムをリリースしたんですけれども、まあ、そういったことも含め最近の活動を教えてくださいというふうに聞いたところ、新しいラインナップでニューアルバムをリリースしたと。そして大きなツアーバスで去年ツアーに行って、カナダにもシカゴにもテキサスにもとにかく全米の大きな都市を去年は ほとんど回ったと。で今年はですので海外進出したいと思ってますって、特に日本をいち早く行きたいなと。でその前にまたニューアルバムをリリースしますと。実はねアンサーの話だと年に本当は3枚ほどアルバムを出したいんだけど、でも2枚出せれば OK でしょうと、現在またニューアルバムのために曲を書いてますと。で過去にリリースしたような Screams in the Night とか Black Book のような感じになればと思ってますと。で日本の皆さんお元気ですか、本当に日本が恋しい、行きたいですと。でツアーでまた本当にね戻りたいと思ってます。私たちは新しいメンバーに、今隣にマックスを起用したんだけど、彼は日本に一度も行ったことがないので連れて行かなきゃダメですねと。で Facebook とか Twitter を通じて私たちとコンタクトを取ってくださいねって、で日本のプロモーターの人たち連絡してくださいねなんて言ってました。ビーバン・デイビスさんにも伺いました、彼はですね結構有名なドラマーなんですけれども、今回ここに来れて本当に気分はいいですねと。で、このイベントに参加されますけどジョン・ボーナムとかレッド・ゼッペリンから受けた影響とかありますかというふうに聞いたところ、ドラマーとしてバンドのすごく前に彼は出てたので僕もそういう部分にとっても影響を受けましたよと。一度もドラマーなんだけどバックメンバー的な感じはなくて常に前に出てたでしょって。でジャズの影響もありますけどすごく強く激しい、ドラムを叩いてたのでそういうとこも影響を受けたと。だから自分もねそういう風にやりたいなと思ったんですよと。で、今回はどの曲を演奏するんでしょうかという風に聞いたところ、 Good Times Bad Times を演奏しますと。でじゃあ一緒に、ね、演奏するメンバーは誰なんですかっていうふうに聞いたところ、ボーカルにジェス、ギターにブレント・ブライアン・テッシーもギターを弾くんだけど、また、デビッドがベースを弾きますよと。で日本へのメッセージなんですけど、私のアルバムが春頃リリースされます。これはカバーアルバムなんですけど私のお気に入りのアーティストだったり影響された曲が含まれてて11曲のアルバムです、11曲入りね。でさらにお気に入りのミュージシャンたちがこのアルバムに参加してくれているので楽しみにしてくださいって言ってました、今アリンが一緒にいるんですけれども、ちょっといろいろ質問したいと思います。 So you are here, how do you feel?
I am so excited, this is my first Bonzo Bash.
Oh really?
Yeah, yeah, and Led Zeppelin has always been my favorite band since I was little.
When did you listen to Led Zeppelin?
When did I?
Yeah.
When I was 12, mm-hmm. I wanted to learn guitar because of Jimmy Page. He's my hero.
Yeah.
So I ditched the piano and I picked up the guitar and started singing.
Was it, did you find the music by yourself or somebody gave you the music?
I did take guitar lessons mm-hmm. when I was young mm-hmm. and I took voice lessons mm-hmm. and then I started writing my own music.
Oh, cool. Nice, nice. So which song do you play tonight?
What is and what should never be. So I had to learn the slide guitar solo.
Cool. It's really
it's
awesome.
Really cool.
Yeah.
I'm really excited.
Yeah. All right. This is your last question. So if you have something, promotion stuff, and message to Japanese, your fans, say something.
Oh, sure. Yeah. Thank you so much. You can visit me online at my website. It's alihandlemusic.com. A-L-I-H-A-N. DALmusic.com.
Cool. Yeah. Good. We should check it.
Thank you.
Thank you very much. Thank you.
レッドカーペットにはですね、女性アーティストでもあるアリハンダルさんがいらっしゃったので、ちょっとお話を伺いました。今回ここに来れて本当に最高ですと。で、私は初めてボンゾーバッシュに参加するんですけど、レッドゼッペリンには幼い頃からすごく影響されましたと。じゃあゼッペリンを聴き始めたのはいつ頃ですかっていうふうに聞いたんですけど、12歳の時にギターを習い始めたんだけど、理由はもちろんジミー・ペイジだったと。彼は私のヒーローなんですと。ですのでピアノをやめてギターに変えて歌を歌い始めましたと。ギターレッスンやボーカルレッスンをしていくうちにレッドゼッペリンを聴くようになりましたと。で今夜、彼女も演奏したんですけど、じゃあどの曲を演奏するんでしょうかというふうに聞いたところ、 What is and what should never be をプレイしますと。スライドギターソロをこの曲から学んだんですよってすごい興奮してたんですけど、日本の皆さんどうもありがとうございます。ぜひ私のウェブページに遊びに来てくださいねと。サイトはalihandlemusic.com、alihandlemusic.com ですというふうに言ってました。最近、アドレナリンモブで大活躍しているマイク・オーランドさんがいらっしゃったので、ちょっとお話を伺いましたけど、こんにちは、1年ぐらい東京には行ってないからまた行きたいねといきなりアピールされましたけど、ゼッペリンからじゃあマイクはどんな影響を受けたのというふうに聞いたところ、もう本当にねものすごいたくさん影響を受けたと。ジョン・ボーナムもそうなんだけど、ジョン・ポール・ジョーンズもそしてジミー・ペイジもロバート・プラントも一人一人ではなく、もう全てがもう素晴らしすぎると。だからピンポイントに絞って僕はここを影響されたねっていうのは正直言うの難しいって言いました。 じゃあ今夜どの曲を演奏するんでしょうかというふうに聞いたところ、 Baby I'm gonna love you を演奏しますと。これはねものすごくいい状態で今夜できると思いますよと。アコースティックだし、メンバーはチェス、ドラムはセブンスが叩き、マイケル・デイビッドがベースを弾き、素晴らしいメンバーでしょって言ってました。で、日本の皆さん、実は私のバンドソニック、ストンプで日本に行ったことがありますよと。そしてもう一つのバンド、アドレナリンモブというバンドが2月10日に、センチュリーメディアからニューアルバムをリリースします。また日本にそれで行ければと思ってますというメッセージをくれました。彼は過去に確かね、日本の、ギター系の雑誌なんかにも取り上げられてた凄腕ギタリストなので、ちょっと皆さんチェックしてみてください。さあ、日本にも何度も来ていました田村直美のプロジェクト、そしてブルーマーダーでも活躍してましたトニー・フランクリンさんがいらっしゃいましたので、ちょっとお話を伺ったんですけど、君はどうですかっていうふうにまず最初聞いたところ、もう最高だねみたいな感じだったんですけど、ボンズ・オブ・アッシュに、参加されるわけですけど、今回初めてですかというふうに聞いたところ、そうだと。で、今晩はブラックカントリーウーマンとキャンディーストアロックを演奏しますよ、レッドゼッペリンから何か影響を受けたものとかありますかっていうふうに聞いたところ、ジミー・ペイジと一緒にプレイしたよと、もう軽く言われたんだ、私びっくりしたんですけどね。君たちはジョン・ボーナムとジョン・ポール・ジョーンズのリズム隊を聴くと思うんだけど、彼らはすごくモータウンだったりファンクの影響を受けてるんだよと。そして彼らはすごくユニークなパワーを持ってて、スイングしてグルーブができてたんだ、そういうやり方も自分のプレーとグルーブに、まあ、影響されたというか入れていったよというふうに言ってました。さすがですね。やっぱり、こういうインタビューを聞いてて思うのは、アメリカのその年配って言ったら失礼なんだけど、ちょっと上のミュージシャンの方ってね、やっぱ近いよね、ゼッペリンのメンバーとね一緒にやったとかね。で、最近の活動についてなんですけど、レーテッド X に注目してくださいと。このバンドはジョーリン・ターナー、カーミアン・アピスと一緒に始めたバンドで、カーマインとは過去にもブルーマーダーというバンドで一緒に日本に行きましたけど、ホワイトスネークや他のプロジェクトでも行きましたと。そして今回はでもこのバンドでまた来日できればと いいなと思ってると。特に私は日本食が大好きだからと。そして日本の皆さん、特に東京は本当に素晴らしい都市です。そしてまたあなた方とそこで一緒に時間を過ごせたら素晴らしいと思いますし、すぐそこに戻れればと思ってます。なぜなら日本が大好きだし、日本食も大好き、特にひじきとか納豆が大好きなんだって言い出したので、なんでひじきとか納豆なんか知ってるんですかみたいに聞いたら、面白いでしょと。やっぱりね、かなり日本通だなと思ったんですけど、ちょっと匂いが臭いから、普通はみんな嫌いなんだけどねみたいな話が出たんですけど、また日本の人たちも大好きで、みんなすごく親切ですから、大好きだと、いつも応援してくれてどうもありがとうというふうにメッセージをもらいました。この新しいバンド Rated X、こちら本当でちょっとビデオ見たんですけど、結構かっこいいので YouTube なんかでも見てみてください。 アリス・クーパーのドラマーとして大活躍中のグレン・ソーベルさんにもインタビューしました。2015年、今回モンゾーバッシュに来てますけどどういう気持ちですかというふうに聞いたところ、実はねモンゾーバッシュにはずっと前から参加してて今回4回目になりますよと、いつもいい時間を過ごせて、ジョン・ボーナムは私の尊敬するドラマーの一人で、もう本当にこのイベントは大好きだって言ってました。で10歳の時からレッド・ゼッペリのレコードを聴いてきて、ライブ版を買ってからもう夢中になったんだよって言ってたんですけど、じゃあ10歳の子供がさどうやってレッド・ゼッペリを知るのって、日本だと結構それ難しいんだよっていうふうに話したら、まあ自分はねロサンゼルスで育ったのでラジオから毎日レッド・ゼッペリが流れてきて、ジュニアハイスクールでちょっとイケてる男の子たちはみんなレッド・ゼッペリを聴いてたんだよって、そして、まあ、レッド・ゼッペリのレコードを全て買い出しましたよっていうふうに言ってました。すごいよね、もう環境が違うよね日本とね。じゃあ今夜どの曲を演奏するんですかというふうに聞いたところ、 Candy Store Rock という曲を演奏しました。この曲はものすごくヒットした曲ではないんだけど、ファンキーでかっこいいビートをうまく出すにはすごくチャレンジな曲でした。トニー・フランクリンがベースで、トレイシー・ガンズがギターで、マイケル・デビンが歌うんだけど、もうすごい最高のメンバーでしょって、本当に最高でした、これは。じゃあリハーサルはどうでしたかというふうに聞いたところ、すごく良かったと、本当に楽しかったよと。みんなそこにいて、なんとドラムセットが4つそこには用意されてて、みんなでレッド・ゼッペリのジャムをやるというのは本当に素晴らしいねっていうふうに話してました。もしもこのイベントが日本でできたら良くないみたいな話をしたら、本当それはいいねって、ぜひやりたいねみたいな話をしてたんですけど、では最近の活動状況どんな感じですかというふうに聞いたところ、今年は引き続きアリス・クーパーのツアーが入ってると、来月はアメリカで2週間のツアーが入ってて、さらに今年もアリス・クーパーとモートリークルーのカップリングツアーが7月8月9月に入ってるんだよって言ってました。実はね、去年の夏に私はサンディエゴでこのカップリングツアーの方を見ました。でアリス・クーパーのショーも見たんですけど、その時ねグレンのスティックから演出で炎が出るシーンがあったんですよ。ですので、それどうやってんのっていうふうに聞いたところ、パイロテクニクスというのを使用しているスティック、特別なスティックなんだけど、それで花火のようにスティックの先から炎がブーンって出るんだよと。でさらに自分たちはヨーロッパにも今年行くし、オーストラリアにも行くと、またフェスにもたくさん出る予定で、スイスでもフェスには出ますよと言ってたので、じゃあ日本には来ないのっていうふうに聞いたところ、いやー実はすごい行きたいんだよと、私たちは日本に行くことも実は話してるんだけど、話してる最中にもう他から次から次へとオファーがすごい入ってきて、でもね日本は本当にまた行きたいなと思ってると。じゃあグレンはね日本に友達もいっぱいいるので、まあ、友達も含めみんなにメッセージをちょうだいよというふうに話したところ、日本は私のお気に入りの場所で、今まで何度もいろんなアーティストと一緒に日本へ行きましたと。ここ2年間ね日本には行ってないのでものすごく恋しいと。また日本には私の友人たちがたくさんいますので、行ける日が待ちきれないねと。ぜひ近いうちに皆さんと再会できることを望んでますと言ってたんですけどね、私がね最初にねこのグレンさんと会ったのは日本なんだよね、まあ、お友達のお友達の絡みで会ったんだけど、なんかねラーメンを一緒にね新宿で食べに行ったような思いがあって、まあ、それから LA ではよく会うようになったんですけど、本当にグレンはいいやつでね、でも本当に今スーパースターになっちゃって売れてるので、まあ今度日本に来るときは皆さんぜひ見逃さないように彼のライブを見てください。 さあ、アリス・クーパーのニュー女性ギタリスト、ニンタちゃんがいらっしゃいました。彼女は、女性のトリビュートバンド、アイロン・メイデンズというバンドでも活躍中で、インタビューした時には、ね、決まってなかったみたいなんですけど、近いうち日本に来日するそうです。今回ボンズ・オバッシュの会場に来てますけど、どうですかというふうに来たところ、聞いたところ、ものすごくエキサイティングな気分で、たった今この会場に到着したばかりなんだけどね、もうすごいスーパースターのドラマーがいっぱいいるから、もう楽しみですと言ってて、じゃあニタちゃん、今回は演奏するのというふうに聞いたら、今日は見に来ただけで、でもすごくラッキーで、いつもいろんなねショーに行きたいって思うことがあっても、自分のライブ、自分の仕事と重なってしまうので、でもたまたま今夜は重ならなかったと、だから私は見に来れると、なのですごい楽しみというふうに言ってました。じゃあニタちゃん、レッド・ゼッペリンから何を影響されましたかというふうに聞いたところ、レッド・ゼッペリンはバンドであり、私たちがどの楽器が一番というふうには考えられないと、それぞれのパートが優れているから、私はギタープレイヤーですけど、ジミー・ペイジはいつもオペレーションをして、ジョン・ボーナーはリズムセクションをまとめていてというふうに、それぞれの役割があるバンドなので素晴らしいと思ってるよと。でそれはものすごいことであって、だからこのようなイベントにね、こんだけ時間が経ってもなるわけだと思うんですよねと。じゃあ最近の活動状況について、教えてくださいと言ったところ、今年もアリス・クーパーのショーがたくさん入っているので、ものすごくエキサイティングだと。そしてまた日本に行く日が待ちきれません、まあ、このインタビューした時点では決まってなかったので、ね、来日はね。でお寿司が大好きなんで、近いうちに日本に行きたいなというふうに思ってますということで、ぜひ皆さんアイロン・メイデンズのライブの方もチェックしてみてください。ソルティードッグのドラマーカート・メイヤーさんにもお話を伺いました。今日は、何曲演奏されますかというふうに聞いてみたところ、Come Along and Lemon Song をプレイすると。この曲は、セカンドアルバムに入っていた曲で、すごく私は大好きなんだと。でボンズ・オブ・アッシュにね、実は毎回出演させてもらっているので、このイベントに自分は欠かせない存在になっていることをすごく光栄に思ってますと。最初からね、すべてのドラマをお互い知っていたわけではないですけど、毎回回を重ねるごとにお互いを知るようになり、みんなそれぞれのバンドでね、普段はプレイしてるわけですけれども、こういう機会は本当にありがたいですと。 で第1回目はなんとジョン・ボーナムの妹のデボラ・ボーナムさんと一緒に Since I've Been Loving You という曲を演奏しましたと。でそれはすごく注目されてて YouTube で今もものすごいたくさんの人が見てくれてますと。じゃあ何かレッド・ゼッペン、そしてジョン・ボーナムから影響されたことだったり思い出だったりそういったものはありますかというふうに聞いたところ、大きい思い出というのは実は私とね、その妹のデボラさんとの会話の中だったんだけど、実は私は子供の頃、私の父は建築関係の仕事をしていましたと。そして父からね、何でも全部手の感覚で手でいろんなことを覚えさせられましたと。でその話をしたらジョンも同じで父親からいろいろ手を使って覚えたと。何をどういうふうに組み立てたらいいかとか、まあ、手の感触っていうのかなと。で何をそれでやればいいとかねと。ですのですごく幼少時代にお互い親からいい経験を受けて、それが将来にいろんな意味で生かされたということがね、素晴らしいねというふうにデボラさんと話の中で出たことがすごく大きな思い出だと。日本の皆さんにメッセージなんですけど、お元気ですかとみんなに言いたいですと。もしハードロックのファンの方なら、あなた方はソルティドッグをご存知ですよねと。そして自分はソルティドッグに加入する前はラットのメンバーだったんですよ。ですので日本でも、アルバムがたくさん今までリリースされていると。でその前には実はバンジョーウィングというバンドにいたんですけど、そこのギタリストにチョミック・チョニーというギタリストがいたんだけど、彼は日本では有名だったよねと。なので皆さんに本当にありがとうって言いたいというふうに言ってました。ポイズンのリッキー・ロケッツさんがいらっしゃいましたので、お話を伺ったんですけど、気分は本当に最高にいいねと。すごくエキサイティングで、他のミュージシャンが今夜はどんなプレーをするのかというのが楽しみだと。で、リッキーもね、今夜プレーをするんでしょうというふうに聞いたところ、ダンシング・デイズを演奏すると。だいたい9時50分から10時ぐらいに演奏するよと。で、ではレッド・チェッペリン、そしてジョン・ボーナムからどのような影響を受けましたかというふうに聞いたところ、ジョン・ボーナムから影響は本当にたくさん受けましたよと。全てのレコードを聞いたし、多かれ少なかれね、でもみんな影響を受けたと思いますけどね。特に70年代に育った人たちはもうみんな聞いてるよと。で最近の活動はどんな感じですかというふうに聞いたところ、今年はねものすごく忙しい年になるよと。今のところいつ、どういうことが起こるというのは決まってないんだけど、日本に行けたらいいなと思ってますと。日本はすごく楽しいので大好きで、皆さん人柄もすごくいいですから、そして東京にはすごくいいエナジーがたくさんありますねと。私の妻は行ったことがないのでぜひ連れて行きたいと。 日本の皆さんのことをすごく恋しく思ってます、近いうちにまた日本に行って再会できればと思いますというメッセージをいただきました。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。